シュルシュルラジオです。今回もですね、皆様からいただいたお便りにお答えしていきたいと思います。今回コメントくださった方はですね、 DJ 増添さん。お盆の時期も終わりますが、暑くて自分が倒れそうで、大丈夫ですか？他事情もあり、お墓参りに行けませんでした。よく気持ちだけでも伝わるとは言われていますが、実際にはどうなのでしょうか。仏様に失礼だったり、他の仏様から何か言われたり、あの世で恥をかいたりしませんでしょうか。下手ながらもお経を読み、お線香をして、ご先祖様供養のつもりでやっておりますが、お墓にいませんって歌もありますが、これ秋川さんの歌ですよね。私のお墓の前で、そこに私はいませんというね、まあその歌もありますが、上から墓参りに来たなと確認しているのでしょうか。子供みたいな質問ですみませんというね、まあ、お墓って一つのアンテナっていうか装置みたいなね、ことを言いますよね。そこに行くことによってね、ご先祖様にね、お墓に来たんだっていうことで、ご先祖様と向き合うということで、一つのお墓はね、装置であってね、うん、お花もね、まあ、自分ら側っていうのかな、お墓参りに行く僕ら側によく見えるようにね、お花の正面をこっち側に向けてね、飾ったりするわけじゃないですか。で、あれ本来だったらば逆ですよね。お墓がこっちを向いてくれてるんだったらば、お花の正面はね、お墓に向けてね、飾るべきというかね、なんですけどもね。だから一つの装置ということで、よりお墓に来たんだね、ご先祖様と向き合ってるんだって思うことによってね、こっち側ですよね、こっち側がちゃんとつながるっていう、そういう場所であるなんていうね、話ありますけれどもね、先日なんですけれどもね、島田秀平先輩、超ムーの世界でもね、お世話になっている島田先輩が京都のね、お寺でですね、怪談説法をされている三木大雲さんというね、ご住職と対談される、まあ、YouTube とかね、他ニコ生の番組なんかをね、やるっていう。で、その現場の、お手伝いをさせていただきつつ、ちょっとね、現場見させてくださいと、見学させてくださいということでね、行かせていただいたんですよ。でね、まあ、素晴らしいお話の数々でね、島田秀平先輩の YouTube、島田秀平のお階段巡りという、YouTube、もうすごい人気があるんですけれどもね、3回にわたって、三木大雲さんとの、対談、お話がね、動画で出ますんで、ぜひね、見ていただければと思うんですけどもね、ミッキーさんがね、その日におっしゃってたことでね、すごく印象的だったのが、ご先祖様に対してはね、とにかくね、お願いするとかじゃなくてね、もう、こちらのことにはどうぞ構わず、とにかく、安らかにお休みになってくださいと、ね、ゆっくり休んでくださいっていうことを、お伝えするのが本来正しい向き合い方なんだっていうことをおっしゃっていてね、ああなるほどなって思いましたよね。自分たちはまだ生きてるわけですからね、我々はね。で、その生きている中で、まあ、この不自由不自在と言われるね、世界の中でいろんなものを乗り越えていくとか、壁にぶつかった時にどうやって行動していくのかっていうことでね。で、まあすでに亡くなった方に対して、力をくださいとか、応援してくださいとか、いいことありますようになんていうのはね、まあ、甚だおかしいんですよね。とにかく、私たちのことはどうでもいいと。こっちはこっちでやりますから、頑張りますからと。ね。どうぞ、ご先祖様はゆっくり、ね、お休みになってくださいということをね、伝えるべきなんだっていうね。昔ね、宋有功さんっていうね、霊能力者の方とね、よくこうやり取りさせていただいて、今ね、もう宋先生はね、現役というかな、現場はもう退きますということでね、今ね、普通の日常をこう楽しまれてね、生活されているんですけれどもね、宋先生にですね、自分がその時やってたニコ生の番組に来ていただいて、質問した時にね、すごく印象的だったのが、いい例とか悪い例とかね、そういうのいるんですかみたいな話をした時にね、いや、違うんですと。根本的なことを言うとね、要するに、生きているか生きてないかの違いだけなんですよっていうことをおっしゃってたことがあってね、 突き詰めたらそうなんですよね。霊がいい霊がいてとか悪い霊がいてとかっていうことよりも、とにかく生きているか生きていないか、それが大きな、区別なんですよってね。だからね、やっぱりこう休みになられているというかな、ご先祖様に対してはね、お願いするなんていうことはもう本当にもってのほかであってね、我々頑張ってるから安心してくださいっていうのが一番なんでしょうね。だから反対にね、こういう時期に自分がね、もちろんお墓参りに行くっていうことは一つ大事ですし、実際にねお墓というものをきれいにね、まあ墓葬学なんていうのもあるぐらいですからね、やっぱりこう何か、お骨がねお墓の下にあったりするわけですから、そこはちゃんと整えるということ、定期的に磨きに行ったりとかね、それは整えて顔を出すっていうことは大事だと思うんですけれどもね、まあ自分が倒れそうだとか暑くて他にも事情があるっていう時はね、むしろ無理をなさらずにね、心配をかけること自体がね、向こうでゆっくりお休みになってくださいって言う側の人間が心配かけてどうするんだっていうことになっちゃいますから、倒れたりしたらね。あくまでね、お墓っていうものは装置だっていうのであるのならば、自分がつながる意識を持っていればどこにいたってね、それこそ前回お話ししましたけれどもね、霊の世界、霊的能力が高まったりとかね、より霊人になっていくとね、一瞬でその思っていること、考えていることっていうのがテレパシックに伝わっていく、それだけスピードが速くなっていくっていう話前回しましたけれどもね、まさしくね、自分の中で意識を持ってご先祖様ありがとうございますとかね、また時間ができたらね顔出し行きますんで、ゆっくりされてくださいとかね、そういうことでいいんじゃないかというふうに思いますよね。ただね、やっぱりお墓参りにね行っていないとね、いろんなことが起きてくる人がいるとか言うんですけどね、要するにあれね、気持ちがあったらお墓参りには行くじゃないですか。で、行ってない人の中にはやっぱりね、行かないだけあって、なんだかんだ理由をつけたりとかしてね、行かないってこと自体がご先祖様に対する感謝が足りなかったりとか、いろいろなメッセージ、警告みたいなものね、まあ、時空を超えてメッセージ、警告するときに聞く耳を持たなかったりとかね、気持ちがあれば結局行くわけですから、寺社仏閣とかに参拝するのもそうですけれども、気持ちがあるような人間ってやっぱり行くわけですよ。で、行かない人っていうのは行かないだけの何かがあるね、事情があるんだったらば仕方がないですけれども、年間通じて別にお盆の時に関わらずいつ行ったっていいわけですからね。だから行かない人っていうのはそれなりのやっぱり何かがある、そういうところに出るというかな。だからこそお墓参りに行った方がいいですよなんてことをね、ちょっと悪いことが続いた時とかね、まあ霊能者みたいな人に見てもらって言われる場合もあるっていうのはね、まさしくそこの先祖とのね、まあコミュニケーションっていうのかな、コネクションが弱い人、ご先祖様があるから今の自分がいるわけでね、それをまた自分の下に伝えていければっていうところがね、あるわけで、その意識さえね、ちゃんとあればね、こういう時に無理をしてね、お墓参り行って体調崩されるよりはね、いいんじゃないかと。ね、眠る時とかでも十分気持ちを伝えればいいんじゃないかっていうふうに思うんですけれどもね。ただね、本当にね、お墓っていうとね、僕はね、今まで2つ不思議な経験があってね、3.11 の後ですよね、東日本大震災の後にですね、結構ね、雨なんかがすごく続いた時があって、で、夢の中でね、うちの親父とかね、ご先祖様がね、溺れてる夢を見たんですよ。でね、思いっきりその時はね、こう霊感というか直感が走ってね、すぐにお墓参り行かなきゃダメだと思ってね、ね、パッと見た感じ表面上は何も変わらないんだけどもね、夢の意味を解釈していった時にね、溺れてるってことがこれひょっとしてと思ってね、要するにね、お墓のところのこう蓋みたいなのを開けてね、中に骨壺があるんですよ。で、骨壺を見たらね、地震で、要するにお墓の上ピタッとこう閉じているところの蓋がずれてね、で雨が降ることによって、骨壺の中がね、全部水浸しになってたんですよ。これなんだと思ってね、すぐにね、骨壺を下からこう出してね、全部水を抜いて、で、またね、きっちり蓋を閉めてね、 また業者さんなんかにもお願いしてぴったりねこうあの隙間が出ないようにしたことがあるっていうのとね、あとねこれ母装学なんかもね僕勉強してなかったからね分かんなかったんですけどもね、昔にねうちの親父がね自分の父ちゃんを亡くした時になのかね、お墓の敷地の中にねこう木を植えたのかね、なんかねこう木がどんどん育ってって、でお墓の敷地の中にね木がね結構こう太い感じで立派にたくましく出てたんですよ。でねあれはね本当に良くないらしくてね、その木が成長すればするほど今生きている僕らのなんか金運だとかね健康運というものが吸われていくっていう話をね知ってね、お袋なんかはねせっかく立派な木がねこう生えてきてるんだからね切ることがダメだよなんて言ったんだけどもね、母装学的に見たらねそれは違うって言ってね、その木を全部根っこからね業者さん頼んで引っこ抜いたらね、その後ね子供を授かったっていうことはありましたね。ということでまた時間になっちゃったんですけども、今回ねお墓参りのお話お盆ということでさせていただきました。